それでは、聖書を拝読させていただきます。今朝の、聖書箇所はコロサイ人への手紙、4章の2節から6節でございます。新約聖書406ページになります。それではお読みいたします。たゆみなく祈りなさい。感謝を持って祈りつつ目を覚ましていなさい。同時に私たちのためにも祈ってください。神が、御言葉のために門を開いてくださって、私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってください。この奥義のために私は牢につながれています。また私がこの奥義を語るべき語り方で明らかに示すことができるように祈ってください。外部の人たちに対しては機会を十分に生かし、知恵を持って行動しなさい。あなた方の言葉がいつも新鮮で塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば一人一人にどのように答えたらよいかがわかります。以上でございます。ではこのところからたゆみなく祈ると題して西本浩一牧師よりメッセージをいただきます。先生どうぞお願いいたします。
はい、皆さんおはようございます。ようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。メッセージ前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、8月第3の主日の礼拝を私たちに与えてくださり、また主の御前に共に集うことができることをありがとうございます。連日猛暑の中にありますけれども、どうぞまた神様が私たちの肉体を強めてくださり、またこの暑さを乗り切っていくことができるように神様の助けを与えてくださるようにお願いします。またそれとともに私たち自身の心をも神様あなたが強めてくださり、また力を与えてください。私たちはただこの世で生きているものではなく、やがては神様の御前に立ち、また永遠の御国を受け継ぐものとさせていただけることを心から感謝いたします。イエス・キリストの十字架の罪の許し、また復活の力によって私たちが永遠に生きるその命をも与えてくださり、また私たちに神様は希望を与えてくださることを信じて心から感謝します。どうぞ弱っている人には神様あなたが力を与えてくださり、また病の中にある方には主よあなたの癒しを与えてくださるようによろしくお願いします。そしてまたますます私たち自身が祝福されて、喜びと感謝を持って主に仕えるものとさせてください。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はコロサイ人への手紙の4章2節から6節を読んでいただきました。この前に語られていることは、パウロは家庭生活、また社会においてイエス・キリストを信じる者としてどのように生活すべきか、生きるかということを彼は語りました。今読んでいただいたところは、むしろこれは個人的な生活、自分自身が神様に対してどのように生きるべきかということが語られていると思います。まず一つのことは、この祈りの勧めがあります。二節を見ると、絶え間なく祈りなさいという言葉が出てきます。今読んでいただいたところにも、この祈りという言葉が何回か出てきます。私たちの信仰生活にやはり欠かせないのは何かっていうと、それは神様に祈るということではないかなと思います。ある方は祈りは呼吸のようなものだっていうふうにですね言いました。私たちは呼吸しています。息を吐いて、そして吸ってですね、それで生きているわけです。呼吸しなかったら死んでしまいます。ということは、もし私たちから祈りを取ってしまったらどうなるのか。肉体的には生きていても、霊的にはその心は死んだものになってしまう。 まあ、私自身も経験がありますけれども、もう祈れなくなってしまうとですね、いろんな疑いとか不安というものが心の中に出てくるわけなんです。ですから私たちのこの、まあ、クリスチャンとして生きるっていうその生活の中に神様に祈るっていうことは欠かすことができない。そしてイエス様自身も何をしておられたのかっていうと、祈りを一番重要視されていた。ですから福音書を見るとイエス様の姿の中に朝早く祈られるということとか、寂しいところに行って祈る、また時には徹夜して祈る、祈りの姿があるわけなんです。ですから私たちをやはり模範、それを模範にして、まあ、私たちが毎日生きるということは重要なことだと思います。ですからこの2節のところにこのたゆみなく祈りなさいという言葉が出てきます。まあ、祈りそのものは決して難しくはないと思います。私たちがご飯食べるときにもですね、クリスチャンの人はお祈りをするわけです。それでも私はもう立派なですね、十分な祈りだと思います。別にそんなに長く祈る必要ない。特に食事の時はもう長く祈るよりはもう短くお祈りした方がですね、早くおいしいものが食べられるわけですので、長くする必要は私はないと思います。でもここにこのたゆみなくっていうのはどういう意味なのか。たゆみない、それは断たれることがない、継続して祈るっていうことです。だから長い祈りは別に私はする必要ないと思います。でも最低必ず一日一回はやっぱり私は祈るべきだと思います。そして夜休むときにもちろん感謝のお祈りもできるんですけれども、まあ、私たちが行動を始める前にですね、私は祈った方がいいと思います。終わってから祈るっていう、それは感謝の祈りもあるんですけれども、まず自分がなすべき時にやはり祈って、時には神様に相談して、こうしたらいいんではないでしょうか、それは大事なことです。それは旧約聖書に出てきます。ダビデも戦いの前に神様に祈る、私たちが出て行って戦っていいんでしょうか、彼は祈っているわけです。そして神様は行きなさいとですね、命令をされて彼らは勝利を得た。中には全然神様に何にもしないで戦いに出て行って敗北した人も旧約聖書の中には出てきているわけなんです。ですから私たちも何かことを行う前に神様に祈る、これは大切なことだと思います。でもパウロはこのたゆみなく祈りなさい、もうまだなくですね、祈り続けていく、このことが大事だ、そう言いました。なぜならばそれは私たちが祈れなくなる時があるということです。私も祈れないという時があったわけなんです。そうすると心が弱ってくる、いろんな恐れとかですね、不安とか、そして何よりも猜疑心が起こってくる、人に対する疑い、あの人はこう考えてるんじゃないか、こう言ったらどうなるんだろうかっていうですね、そういう恐れを感じるっていうことがあるわけです。しかしそういう恐れが実は祈りによって勝利に変えられるということを、まあ、私自身も体験することがありました。そして、実際的に感謝のことは何かっていうと、まあ、礼拝は1週間の初めにあります。まあ、これはもともとは安息日を覚えて聖とせよっていうですね、実会の中にも出てくるんですけれども、でも教会の祈祷会っていうのはそういうふうには決められてはいないんですね。でも週の半ばに大体の教会では祈祷会があります。 まあ、水曜日にやってるところもあるし、木曜日にやってるところもあります。ですからこんな主日の礼拝みたいに決められた曜日にしなければならないというわけではないんです。まあ、なぜ真ん中ぐらいにあるんだろうか。それはやっぱり私たちの信仰と関係があると思います。御言葉を聞いて礼拝する、まあ、心が強められる。でもだんだんとそれが弱くなってきていくんではないかなと思うわけなんです。ですから週の半ばに祈祷会があるっていうことは、実はそれは私たちに対する具体的な励まし、祈ることによって、まあ、神様は祝福を与えてください。まあ、ですから特に曜日は決められてはいませんけれども、週の中頃にあるっていうことは幸いなことだと思います。そしてもう一つは蒼天祈祷会もある。やはり一日の初めにですね、祈祷会があるわけです。終点祈祷会というのはないわけです。もう朝にお祈りする。やはり神様の祝福を求める。また神様から力をいただく。また神様によって自分の歩むべき道をですね、示していただく。大事なことであると思います。しかし最大の祈りの助け手は、誰なのかっていうと、実は人間ではないんです。私たちの祈りを助けてくださる。実はそれはご聖霊であるっていうことです。先ほども申しましたように、祈れない時がですね、出てくるわけです。ない方がいいです。でも心がくじけたり、不安に駆られたり、苦しいことが続いて起こると、もう祈る力がなくなってくる。しかしそういう時に私たちを助けてくださるのが、実はイエス様が言われたもう一人の助け主、ご聖霊であると。そしてご聖霊はその言い難き嘆きを持って祈らさせてくださる。言い難き嘆きっていうのは言葉にならない言葉です。苦しい時に、もう体が弱っている時に、もう熱でうなされている。まあ、私も上ごと言ってる人を聞いたことがあるんです。病院に入院して、もう隣のベッド、まあ、手術した人がですね、その寝てた、上ごと言ってた。まあ、朝起きた時に、その人に上ごと言ってましたよって言ったんですけども、まあ、私も手術受けて、次の日は隣のベッドの人が、あなたも上ごと言ってましたってですね。まあ、それは言葉にはならない、もううめきのような言葉。でもご聖霊は助けてくださって、私たちにまずそのうめきのような祈りからですね、私たちの祈りを導いてくださる。私も祈れない。でもその時にやはり心の中にご聖霊が働いてくださって、ちょっとずつ祈ることができる。そして自分自身のその信仰が回復するっていうことも私は体験したことがあるわけです。ですからそのクリスチャンの生活っていうのは、まあ、いつも喜んでいなさいっていう言葉があるんですけれども、なかなかもう年がら年中喜んでいれるっていう状態ではないかと思います。特にはやっぱり辛いことや苦しいことが連続して起こってくる。まあ、パウロはその頼みなく祈りなさいに続いて、感謝を持って祈りっていう言葉が出てるんです。でも感謝できない、それは実際あります。なんでこんな苦しいことになってしまうのか、神様は私を見放されたのかってですね、思う時があるんです。しかしその悲しみとか苦しみということが、実は心の中で変えられることがあります。それはどのように変えられるかというと、その苦しみの中にあるときに、このイエス・キリストの十字架を思い見ることができる。それはやはり救われた人の特権だと思います。イエス・キリストの十字架によって自分のその罪が許された、 その人は十字架を思い出すことができるわけなんです。その十字架によって私たちはその弱さを克服することができる。実は聖霊の働きの一つは何かっていうと、私たちの心の中に思い出させるっていうことがですね、語られているんです。何を思い出させるのか、それはイエス・キリストがなされたこと、御言葉を持って思い出させてくださる。四つの福音書で共通しているものがあります。それはイエス・キリストの十字架、罪の許し、そしてもう一つは復活、永遠の命が与えられる。じゃあこれを誰が信じれるようにしてくれるのか、それが実はイエス様が天に帰られるときに、私は去っていくがもう一人の助け主をあなた方に使わす、はっきり言われたんです。使わすっていうのはですね、人格を持っている人です。まあ、日本で昔遣唐使とか遣隋使、使わすってですね、人が使わされる、もう一人の助け主、ご聖霊は人格を持った方です。その方が私たちの心の中に働いてくださり、そして私たちを教えてくださる。それはイエス・キリストが私のためにあの十字架にかかって命を捨ててくださった、そのことを思い起こさせてください。それをもう一度私たちは信じることができるっていうことです。そして死の中からよみがえられて勝利してくださった、死に打ち勝つ、その力を私たちに与えてくださる。で、このことを実はパウロは一つの言葉で言い表しています。それは3節のところに、中ほどですけれども、キリストの奥義ってですね、出てくるんです。キリストの奥義、まあ言語ではミステリオン、英語ではミステリー、もう人間では理解できない、神秘ともですね訳される。キリストの奥義っていうのは、先ほど言ったように十字架で罪が許されるっていうことです。そしてキリストが復活された、自分に永遠の命が与えられる。もうこれはいくら理屈で考えても分かりません。私も求道中っていうかですね、まだ洗礼を受ける前に、キリスト教っていいことを言ってる、もう人からしてもらいたいことは自分もそのようにしなさいってですね、もうゴールデンルールがある、なるほどなってですね、思ったことがあったんです。でも死んだ者が生き返るって信じられなかった。もうそれはまさにミステリーの世界です。それは何のために自分が生まれてきたのかというのとですね、同じぐらいに不思議な言葉です。でも現実問題としてあるのは死ぬっていうことです。やがて自分は死ぬ。自分の死に打ち勝つことのできるものは何かっていうと、自分が新たによみがえる、復活する。これはもうキリストの復活以外にはもう他には得ることのできないものであるわけです。でもやはり復活には力がある。もう私も逆の立場でこのイエス様の救いを病床の中にいる方に語るってことがありました。もうそこには理屈なんて通らないです。もう死に直面している。でも信じるならば永遠の命が与えられて天国に入れますよ。もう私はそれを話をするしかできなかったわけです。でもその人は信じますって言ってですね、本当に心から信じて死の恐れ不安から解放されて、まさに天国に凱旋されたという方もいらっしゃるわけなんです。それは私の力ではなかった、まさにキリストの奥義、十字架によって罪が許されて永遠の命が与えられる。そして実はパウロは3節に、同時に私たちのためにも祈ってください、彼はお願いしてるんです。絶え間なく 祈りなさい。そして同時に私たちのためにも祈ってください。何を祈るか、それは神が御言葉のために門を開いてくださってとあるわけなんです。門が開かれるように。一つには彼は獄中にいました。獄中からこの手紙を書いていた。ですから一つのことは牢屋から出てですね、自由に語れる、そのことを彼は願っていたと思います。まあ事実その後彼は獄屋から出されてですね、自由になって語り、また2回目に牢獄に入れられるということがあったんですけれども、しかしもう一つ大事なこの門を開くっていうのは何かっていうと、私はこれは心の扉が開かれる。いくら素晴らしいキリストの罪の許し、復活、永遠の命を語ってもですね、心の扉が開かれているとなかなかその人は受け入れることはできないんです。でも不思議なように神様は人の心の扉を開いてくださる。まあそれは私自身も最初から信じられていたわけではないわけです。さっき言ったように復活なんてありえない、もうそういうものがなかったらキリスト教を信じられるって言ってたんです。ところが今は逆です。復活のないキリスト教なんて私は信じる必要ないと思います。イエス・キリストが死の中からよみがえられて、そして自分にも永遠の命を与えてくださる。だからこそ私は信じる価値がものすごくあると思います。いや、これ以外に他に死に打ち勝つものはない。でもそれはまさにミステリオン、神秘でありキリストの奥義。でもそれが受け入れられるのは心の扉が開かれるということではないかと思います。じゃあこの心の扉が開かれるようにどうするべきか。実は4節のところにこの奥義を語るべき語り方で明らかに示すことができるように祈ってくださいとパウロは言ってるんです。彼はこの奥義を自分の心の中に持っていて、彼は牢獄の中でも語ったんです。一番明確なのはピレモンの手紙っていうのがですね、新約聖書後ろの方にあります。その中にオネシモっていう人が出てくるんです。そのオネシモっていう人は獄屋でパウロに出会って、そして救われた。彼は逃亡奴隷だった。見つかったら死刑。でも彼はなんと全く新しく生まれて、心が変わり、元の主人であるピレモンのところに送り返される。もう死ぬか生きるか重要なところであったんですけれども、まさにそのオネシモっていう人はパウロが獄中で産んだ我が子だというぐらいにですね、信頼する。おそらくそのオネシモの心も神様は開いてくださり、罪の許しと永遠の命が与えられた。だからこそ実際に自分が逃げてきた主人のところに帰る。神様は不可能を可能にしてくださる。そしてパウロが願ったのは、この奥義を語るべき語り方で明らかに示すことができるように祈ってください。ここにこの語るべき語り方という言葉が出てきます。語り方によって人の受け止めは違う。そしてその語りかけの具体的なものが実は6節に出てるわけなんです。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにという言葉が出てくるんです。だから同じ語る言葉でもですね、親切に語るのと不親切でぶっきらぼうに語るのと、どっちが相手が心が開かれるんだろうか。当然それは親切に語る人の言うことに心を開いていくと思います。語り方一つでそのことが変わってくる。 この親切っていう言葉ですけれども、もともとの言葉を見るとこの恵みの中にっていう言葉が使われているんです。だからそれはただ単なる人の親切心ではないっていうことです。神様の恵みの中にあって、だから語る人自身がですね、恵まれていないと親切な思いは出てこないってことです。自分が苦しんでいてですね、果たして人に親切にできる余裕があるんだろうか、多分なかなかないと思います。もう親切にやったとしてもそれはもう偽善でしかない。でもこの親切っていうのは恵みの中にあって、人に対してもう優しさを持って行う。だから語る者自身がその恵みの中に生かされている。だからパウロのその信仰っていうのはもう獄中の中にあってもそれをなすことができた。で、実はその後に続いてくるこの塩味という言葉です。まあ、日本語で塩梅っていう言葉があります。いい塩梅だ。それは食事料理するときにですね、塩加減でいい塩梅、もうちょっとした塩でもって味が変わってくる。まあ時々、まあ、味がぼやけたのが出てくるときにですね、まあ私の家のことではないんですけれども、ちょっと塩を入れると味が引き立っていく。本当に不思議なものです。でもじゃあたくさん入れたらもっとおいしくなるのかっていうと、もうしょっぱくて食べれないんですね。塩味が効いている。それは何かっていうと、神様の愛を語るってことです。神様の愛は人間の愛とは違います。人間の愛は自分に気に入った人、好きな人には語ります。しかし神様の愛っていうのは、実はこれは十字架の愛だっていうことです。自分に適するものをこの許す、受け入れる、それが塩味の効いたものであるということです。ですからイエス様は、あなた方は地の塩になりなさいってですね、言われたんです。そして塩には力がある。福音書には不思議な言葉が出てきます。塩にそんな力があるんだろうか。でもある方は、それはまさに人の力ではない、聖霊の力である。聖霊が働いてくださって、語る言葉にも親切、そしてまたちょうどいい塩加減、愛を持って語らせてくださる。ですから必要なことは何かというと、この祈ってくださいということであるわけなんです。この祈りなくして私たちは人にイエス様の福音を伝える、いや口では伝えることはできると思います。でもなかなか心が開かれない、受け入れられない、そういうことがあるわけです。しかし祈ることによって、その人の、相手の人の心が開かれる。なぜならば語る人自身が親切で、そしてまた塩味の効いた愛の心を持って語っているから、相手の人も心が開かれるということであるわけです。6節の終わりには、そうすれば一人一人どのように答えたらよいかが分かります。このどのように答えたらよいかが分かるというのが、実は祈りの答えだということなんです。祈らなければいくらその人に語っても心は開かれないし、受け入れてもらえない。しかし使徒の働きを見ると、あなた方は心配しなくてもいい、その時に何を語るべきかをご聖霊が教えてくださる、そういう言葉が出てくるわけなんです。ですから私たちは絶えず絶え無なく祈っていく必要がある。だからそんなに長い祈りをする必要はありません。本当に自分が心の中に何か不安に思うことや心配なこと、そのことを神様って言ってですね、 このことを助けてください、問題解決してください、キリストの名によって祈りますってですね、もうそれだけでいいわけです。そうするならばどのように答えたらよいかが分かる、神様は示してください。ですから絶え間なく祈りなさい、絶えず私たちは祈り、そしてまた大きなことが起こる前に備えていくものとさせていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、私たちの毎日の生活の中で最も大切なことはこの祈りであるということを覚えます。イエス様ご自身も朝早くから、そしてまた時には夜を徹して祈られたその姿を見ることができます。どうぞまた私たちもどのような時にも、またどんなところでも祈るものとしてくださるようにお願いします。そしてまた神様が私たちの心にその答えを与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。